キノコル FM は技術分野、キャリア属性のことなど私たちパーソナリティがこの先生き残るためのキャリア戦略を共有したり議論することで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアトレリーとい
ちご好きなバンジュンがお送りしています。で台本に書いてあるんですけど、スペシャリストを極めたい iOS デベロッパーのバンジュンがお送りしています。
はい、よろしくお願いいたします。わーはい、大変ご無沙汰してますというところですが、今日はバンジュンさんが仕事が多忙によりお休みということなんで、私の方で資料をもらっていければと思います。
はい、お願いします。なんか出てきたけど、
思ってます。元気かな。
ありがとうございます。
お願いします。今日は久しぶりということで、原点に戻って我々がやりたかったこと、すなわちシニアな IT エンジニアのキャリーに立ち返って見つめ直してみたいと考えました。そのためにですね、今日はなんと3名ものゲストの方にお越しいただいております。キャンディー豪華ですね。わーで、番組運営にここまで間が空いてしまった反省として、負荷が高いと編集する時間が取れないということがありましたので、ここからですね、なるべく編集負荷が低い皆様にクイックに番組をお届けするような方法を模索したいというふうにも考えております。もしかしたらですね、まあそういうこともあってこれまでの回に比べてですね、聞きづらいところがあるかもしれないんですけども、ご容赦いただけますと幸いです。さてさて、それでは早速ゲストの方々を紹介いたします。ケンさん、ナオトさん、アララさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではですね、それぞれ一言ずつ自己紹介をいただきたいと思います。まずはケンさんからお願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、今バイセルテクノロジーズで取締役 CTO をやっている今村と申します。インターネット上ではキュンと呼ばれております。まあ、他にも日本 CTO 協会の理事とかをやっていたりします。よろしくお願いします。
はい、じゃあ次まして、直人さん。
はい、渡辺直人と申します。今バイセルテクノロジーズの CTO 室のチームで働いております。僕はですね、トレリーさんと新卒の時の同期でもあるのであとは、キノコル FM のリスナーというところもあるので、今日参加できるのが本当に楽しみで、はい、楽しんで話せればと思ってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。では、新井さん、お願いいたします。
はい、はじめまして、株式会社アジェンダの新井です。よろしくお願いいたします。僕はバイセルではないんですけども、来てくれということなので参加しました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、なんで呼ばれたんでしょうね。はい、そうたるメンバーで恐縮ですということなんで、ですね、あとですね、ゲストが多いと多分リスナーの皆さんですね、誰が話しているかわからなくなるそうなので、なるべくですね、私トレリーの方でファシリテーションを行っていければというふうに思っております。続きましてはですね、パネルディスカッションに移っていきたいと思います。普段キノコル FM でキャリアトークっていうのをさせていただいておりまして、エンジニアになったきっかけっていうのを聞いておるわけですね。じゃあこちらについてまずお話しいただきたいと思います。じゃあ新田さんから。
エンジニアになったきっかけ、
はい、
僕は結構ありきたりなんですけども、うん、小さい頃からすごくゲームが好きで、うん、まあ、某有名 RPG とかが好きで、うん、で、まあ、それがきっかけで、まあ、プログラムとかに興味を持ち始めました。ただやっぱりゲームとかってもうなんか作れるイメージがなかったんですけど、中学2年生ぐらいの時にたまごっちっていうのが来てて、それなんかすっごい大ブームで、もう売り切れ続出で、ファミコンとかは作れるイメージがわからなかったけど、たまごっちぐらいワンチャン作れるんじゃないかって思って、まあそこからなんかベーシックとかを独学でやり始めたのがきっかけです。
あ、そうなんですね。で、たまごっち作れたんですか？
ドットを動かすぐらいとビープ音ぐらいですね。だから育成要素とかはないですけど、なんかそれっぽいのを映すっていうのだけは。
なるほど。ベーシックってなんかそういう開発基盤があるんですか？
いや、開発基盤はなくて、当時パソコンとかもあまり普及してなかったので、はいはい、Z80 っていう4行ぐらいしかないコンピューターで実装してました。
うん、ああ、じゃあそこでベーシックを書き込んで画面に。はい、ドットを動かすこと
です。ドットを動かす。なので、つけみつやドットを動かしただけで単語値ではないんですけど、はい。まあ、それが興味を持ったきっかけです。
あ、でも結構中学2年生ぐらいからってことは早いと思うんですけども、そこからはもう普通に大学進んで就職してて。
あ、そうですね。はい。
ありがとうございます。では続きまして、直人さんいかがですか？
はい。僕はですね、父親が SIR の SE なんですよね。
うん。
本なんですよ。物心つくときから、SE はいいぞと。 エンジニアが素晴らしいということをなんかこう洗脳されていて、なので何をしてるか分からなかったんですけれども、まあ、いわゆるエンジニアっていう職業がかっこいいなってイメージはありましたね。で、まあ、パソコンは普通にこう Windows を父親のお触りもらってとかで、まあ、でも普通にそれはゲームしたりとかそういう感じで使ってたんですけれども、あとは当時高校生くらいの時にその Java の Go カートを作ろうみたいな、まあその教本的なものがあって、まあそれは普通に挫折をしたんですけれども、なんか その流れで大学も情報系行こうって思って、まあ進学したっていう感じでしたね。
なんで。サラブレッド。
洗脳があったっていう感じ
ですかね。洗脳があった。親の影響っていう。
そう。
でも、新井さんは中学の頃で、直人さんは高校に入ってからみたいな感じ。
そう、はい、だからその SE がいいぞっていう話はずっとこう、物心ついた時
あ、そういうことですね、言われ
あったかなって感じでしたけど、まあ自分がこう、なんか何ができるんだろうかみたいなのを調べ出したのは高校時代って感じでしたけど、なんかそんなのめり込むほど当時プログラミングとかはできなくて、うん、なので、まあそのまま大学の授業の中で、うんうん、Ruby から入ってプログラミングしたみたいなところが、自分のこうエンジニア的な入りのスタートでしたね。
うん、ああ、そうだ。ありがとうございます。キュンさん、いかがでしょうか？
はい、僕はですね、あららと同じく中学2年生ぐらいからですかね。ちょうど僕らの時ってインターネットブームに火がつき始めた頃ぐらい、うん、で僕家が電気屋なんですけど、まあ、いわゆる町の電気屋さんで、うん、たまたま東芝のブレッザっていうパソコンがあったんですよ、うん、店に。まあ当然好奇心旺盛だったので、まあその店のパソコンを使って、まあいろいろこうインターネットっていうのを触り始めて、そこでちょうどホームページを作るみたいなブームが来たんですよ。まあジオシティーズとか。で、そのブームの時に来て、僕もじゃあホームページ作りたいなと思って作ったのが多分一番最初のプログラミング経験っていう感じですかね。当時そのすごいブームが来て、チャットとか掲示板とかが普及し始めて、利用者側として僕らも使ってたんですけど、うん、まあ、それこそ、その、東方法の、
ケントウェブとか、
ケントウェブとかで、仕組みの方にどうしても興味が入っちゃって、うんうんうん、で、それで興味を持って、裏側どうなってるのかなっていうところで、当時 CGI ファイルとかを、まあ、勉強し始めて作って、ああ、めっちゃ楽しいなってなって、うん、まあ、それを、まあ、自分の趣味のサイトとかを作ったりしながら、プログラミングに目覚めたりとか、っていう感じですかね。うん、
ケンさんと新井さんって同い年ぐらいなんですか？その
同い年です。同い年。
あ、同い年。で、中2の頃って何年ぐらいですか？西暦。
2006年代。90
年代後半。90年代後半
です。90年代後半。
ちょうど Windows
98。
そうですね、95が出た
ぐらい。ああ、あのぐらいですね。一番なんていうか、ウェルカムインターネットみたいな。
ちょうどテレ放題っていう
のが。はいはいはいはい、はい。あ、その世代
の。あった世代。
なるほどなるほど、
ね、運が良かった、
うん、その時代ってまだおもちゃだったと思うんですよ。インターネットにしてもパソコンにしても、どうしてそこに投資しよう、まあ、投資しようっていう感覚があったからすら分かんないんですけど、あったですかね。
まあ、僕は奈良出身で、
はい、
なんか田舎ってコンテンツ何もないので、
うん、
怒られるかもしれないけど
地下がいく
その地下と大仏よりはなんかもっといろんなものを触れれるかなって思った。日本中のとか世界中のいろんな人と交流できるってい うのは、
はい、
結構革新的だと思います
。オンラインの羊たちの世界観ですね。なんか言って分かるか分かんないですけども直人さんと私は大体同い年ぐらいでした
ですね。88年、
中2で言うと私に2001年だったりする。大体それぐらいです。同い年ぐらいですね。88、87とかの世代なので、そこからするとまあ、大体一緒みたいな感じ
なんですね。5年ぐらい。
大体、微妙にずれてるって感じですね。ありがとうございます。皆様、じゃあ、別の職種からエンジニアになったというよりは、もう元からエンジニアになられたと思うんですけども、何回か転職をされてると思うんです。転職のところについて、まず簡単に全体像と、それぞれで考えたこととかがあればっていうことなんですけども、まず全体像のところからお伺いしていってもいいですか？これは、直人さんからお願いします。
は
い、
僕はですね、新卒はフリー株式会社というところに入りまして、その後スタートアップ、
うん、
まあ、友人が起業した会社に行った
同期ですね。
はい、はい、でその後がマネーフォワードという会社で、その後がバイセルテクノロジーズになるという形ですね。
で4社目
ですね、はい。
それはもう普通に転職でフリーランスとかではなくて、
あですね、全部正社員のキャリアですね、
うん、ありがとうございます、はい。 深掘りしていっていいですか？周りも深掘りしていきましょう。直人さん
一人ずつ
行きまし
ょう。
はい、いじられるパターンで、はい、まあ、あの予算5分から10分ぐらいで、
はい、
はい、っていうところで、まずそもそもグリーっていうところはどういったきっかけでこう行かれたんですか？
そうですね、まあ、一番当時盛り上がってる業界に行きたいなっていうところでしたね。もともと父親が SIR の SE だったっていうところあるんですけど、うん、僕学部の時に就活して SIR の内定もらったけども、うん、なんか違うなって感じがあったんですよね。そういった時に大学院に一旦進んで、もうちょっといろんな経験積もうっていう中で、スタートアップで実はインターン学生時代してて、
うん、
まあ、それがソーシャルゲームを作ってる会社だったんですね。まあもちろんその会社に居続けるところもあったんですけれども、より大きい会社とか、まあプロダクトを作るっていう環境で学んでみたいなっていうのがあったので、当時ソーシャルゲームの中で盛り上がってる会社の中で、まあプラットフォームを作っているであったりとか、うん、まあ、プロダクトを作っているところでファーストキャリアフリー入ろうと決めた感じでした。
しっかりしてる。
俺も違う。就活時代を思い出した気も
する。就活時代、はい、ちゃんと説明してたんです
ね。はい、
インターンされてたのってちなみに会社名とか
は、あかつき。
あかつきさんですね。もうめちゃくちゃ有名なところじゃないですか。
くる全部有名ですね。
あかつきが創業して半年とかでマンションでやってましたっていうところでやってたので。そうですね、
超
だからそういうのを味わってしまったら、なんかこう働き方みたいなところがやっぱりこうワクワクするような働き方したいなっていうのがありますね。
はい、SIR から内定もらってて違うって思ったのって直感的なところもありそうなんですけど、何があったんですか？
キャリアラダーが見せられてるところが、僕にとっては逆にこう決まってない方がいいかなって思ってしまったのが、多分今振り返るとかって、それは直近の転職でも結構あんまりそう想像してない転職というか、それはしてるんですよね。なのでその時その時に必要なこととか楽しそうなことを選ぶっていうことを考えた時に SIR っていうところは違うなって思ったりとか、まあ、グリーンって会社に、まあ、居続けることもできたけど、やっぱ違うところ、環境とか、どうなるか分からないスタートアップに行こうとか、なんかそういう感じで来てますね、振り返ると。
確かに、あの、直人さんのグリーンを辞めるときのことを思い出しました。こういうチャレンジができるのは人生何回もないからって
。若気のね、あの、至りもいろいろありましたけど。
はい。若気の至りがあったんですか？
はい。っていうか、そう。ですね。まあ別にだから一貫してこれやりたいというよりかは、まあその時その時で自分が考えてることとか置かれてる環境において、まあベストな選択をしようと思って転職してるっていう感じですね。
なるほど。直人さんのキャリア感とか皆さんなんかこう聞いてみたいこととかはあるかな。
まず話を聞いて、僕たちの世代の時、グリーはスタートアップだったので、はい、そこが、あ、ギャップあるんだなって思いました。
ああ、その数年で。
はい、数年でだいぶギャップがあるなと。
びっくりですね。そっか、グリーの見え方が違うんですね。
なかったですか、うん、そもそも。
そ
もそも同期がグリーに行ったんですけど、
うん、
その時も全然スタートアップっていう認識で、あ、そのとこ行くんだぐらいの感覚でしたね。
はい、確かに。あの、Y 組の方々ですね。
あ、そうそうそう。そグリーの。
Y 組の方々。あ、確かに。それで言うと我々からしたらメルカリなんてまだそんな感じで、先輩とかが普通に2014年くらいにメルカリ入られて、あ、そんなとこに行くんだって思ったらいつの間にか大きな会社になってたみたいなのがあります。全般的なそのキャリア戦略みたいなことを伺いましたけど、言い残したこととか不足とかもありますか？それぞれ個別でここは意外と思ってたのと違ってたみたいな。
はい、はい、あ、そうですね、多分大きい転換点としては、なんか途中でその直近の、あの、キャリアの中だとコード書くってことはしてなかったりとか、プロダクト開発に携わっていなくて、
はいはいはい、
まあ、そのスクラム開発の、まあ、導入とか支援とか、まあ、あと採用とか組織作り、まあ、そういうところをここ数年やってるんですね。ただ別にそれでずっとやっていこうというよりかは、それも必要な環境下において、まあ、今この僕がやったらうまく回るかなみたいな、楽しそうって思ってやってる、そういうふうに考えた決めたっていうところは僕の中で一つポイントだったかなと。
確かに。マネーフォワードさん入られてからです、コード書くってところから。
はい。
まあ、最初はその、あの、新卒の育成みたいなところから入られてました。
はい。そうですね。なんで、まあ、組織が大きくなるとやっぱり課題がいろいろあるって中で、こういうこと、あるよー、やってみないっていう声を周りにかけてもらって、あ、やってみたいですって
言
って。
ああ、そういうことか。もう会社の方から、
はい。
出しに受けてみたいな。
そうでしたね。
そこって結構、キャリアチェンジ考えると思うんで、なんか後で皆さんもありそうなんで聞いていきたいなっていうふうに ますか、入れときますわ。ありがとうございます。では続きまして、キュンさんお願いします。
はい、就職のところから話すと、まあ、さっき話したみたいに、もうずっとこうプログラミングするのが好きで、普通にやり始めてから結構ハマってです、
うん、
とはいえやっぱちゃんとした一応進学校だったんで、まあ受験しないといけないねってなって、僕は文系だったんですよ、
うん、
文系なんですけど、文系選んだ理由が物理が嫌いだったからっていうだけなんですよ。コースだと、うん、でもやっぱプログラミングが楽しいなで、
うん、
どうしてもプログラミングしたかったんで、僕行ったとこって経済学部なんだけども、大外国語が C 言語というちょっと意味わからないような
言語扱い
学部だったんですよ。まあ確かに言語、いやこれ本当に冗談じゃなくて本当にそうなんですよ。マジでそういう学部がありまして、でゼミも文系経済学部だけども、プログラミングするのがメインのゼミだったんですよ、
うん、
っていうすごく特殊なゼミには入れたおかげで、まあ、ずっと同じく大学で、まあ、全然経済学部だったんですけど、経済学部もやらず、プログラミングをして、そのまま卒業する。で、まあ、就職するタイミングで、まあ、やっぱりこれ仕事にしたいなと思って、当然、やっぱその、自分でプログラミングしたら、自分で作れるものの範囲は分かりますけど、その、世の中のたくさんの人が使ってくれるサービスとかって、どういうふうな設計するのかなとか、どういうふうになってるのかなとか、まあ、どうせ就職するんだったら、日本で一番でかいサービス作ってる会社に行きたいと思ったんで、仕組みがどうなってるか知ったの。だから、Yahoo を受けて、
うん、
そのまま Yahoo に入ったんですよ。あの、ゼミの人たちはどっちかというと、セイヤー系の会社に行ってましたけど、もう絶対 Web が良かったんですよ。
うん、
どうも Web にしか可能性がないと思ったんで、まあ、Web で日本一でかいサービス持ってるっていうところで Yahoo に行ったっていう感じですね。うん、で、まあそこで同期のあららとか、うん、他にもあの、まあいろんなグリーンに行った人たちも同期でいますけども、の人たちがやっぱりこう来てよかったなっていう感じで、まあ、ウェブエンジニアとしてのキャリアをスタートしたってい
う感じです。いや、あららさんはそこでもう運命の交差が起きてるわけ
です。そうです。でも、研修が同じだった。
研修から一緒
はいはい、
なので、もうなんだかんだ20年近い、18年
とか。すごい。
で、配属された部署も一緒。チームは隣。僕はライフスタイル系で、まあ、ヤップビューティーとか、うん、ファッションとかやってるので、あららはコミックとか、
うん、
エンタメ系とかでした。
そうですね。
なので本当にもうずっと一緒です。
ずっと一緒です。
言われた理由が今判明しました
。はい、キャリア的にはそこでちゃんとこう、まあ、3年間いろいろ全力で働いて、まあ、今はちょっと考えられないような働き方ばっかりしてましたけど、当時一緒にやってた PM、プロトコマネージャーの人に、うん、まあ、ある日こういう会議室に呼ばれて、こういうの作れるって、いきなり聞かれたんですよ。海外のサービスにする。JavaScript でゴリゴリするようなやつだったんですけど、
うん、
まだ作れますよって言ったら、じゃあやめようぜ、やめてこれ一緒に作ろうぜまあそのまで一応即答して、
うん、
まあいいですねっていうのでやめるのを決めたっていう感じです。でそこで、まあ、いわゆる独立企業っていうものを決心したっていう感じですかね。3年働いて独立企業をしたっていう感じですね、
うん、
まあバシリっていうスタートを創業したっていう感じです、うん、当然ね、知らないスタートアップなので稼ぐ手段もないですっていうので、社長がいきなり iPhone アプリの開発案件を取ってきて、いや当時僕 Mac 持ってないんですよ、
うん、
Mac 持ってないしiPhone 買ったばっかだし案件取ってきたっつって、 iPhone アプリ作れるよ、 Mac 持ってないよっていうので、まあ、Mac を買いに行くところから独立人生が始まる。で当時その iPhone アプリ作れる人って少なかった、ってかほぼいなかったです、
うん、
ので、まあ、iPhone アプリ作って、ってか作んないと給料入ってこない、知らないとか言ってる暇じゃなくて、やったことないけども、やるしかないって、うん、アプリ頑張って見よう見まねって作って、
うん、
で、まあ、なんとか2年ぐらいですかね、ちょっとやったらやって、iPhone アプリをめちゃめちゃいっぱい作って、ところで、確かに全然生きていけると。自宅開発って別に普通にやってれば儲かると思いますし、ただそのスケールさせるのも難しいと。
うん、
だし、そもそも俺らってこれやるために独立したんだっけ、あれ最初に言ってたサービスってどうするんだっけみたいになって、まあそこで、ちゃんと受託を止めて資金調達ですよね、
うん、
ベンチャーキャピタルから資金調達として人を取ろうとっていうので、そこでも一番最初に声をかけて
また繋がるんです
ね、一緒にちょっと夢を見ないかということで声かけて、
はい、
そしたら脳の受託の開発に 来てくれるって感じで、アライ君をはじめとして、はい、他にも一緒に働いたチームメンバーたちが、
うん、
6人ぐらいですかね、現場ババと来てくれてっていうところで、マスターズを始めて大きくなっていったんですかね。
話をもらって、その日の帰りに家族に役を辞めるっていう。
早い
です。すごいですね。めちゃくちゃ明るい。すごいですね。え、そこはなんかどういうご心境だったんですか、荒田さん。
いや、面白そうだな。
面白そうだな。
まあ、スタッフに憧れも ありましたし、まあ、一緒に剣道するとかは、すごい楽しそうだなと思ったので、もうやろうという感じです。
迷いはない
感じ。迷いは全然なかった。
多分その時ヤフーからまあ僕に来てくれた人たちは半分みんな勢いだったんじゃないかなと、まあ僕も勢いだったけどみんな勢いで、でも多分あの前ヤフーみたいなところで働いてて3年以上みんな働いてるし、それなりにやっぱ経験もあるし、で次のチャレンジを探してたっていうのがすごいタイミング的に良かったんですけど、今ほどこんなスタートアップが当たり前の時代じゃなかったんですけど、まあそれでも飛び込んできたっていうので、もう本当にまあ良かった。
今のところがあれですよ、バシリー その調達するまでの話ですね。一番最初はその iPhone アプリのところを粛々とやっていたけども、ちゃんと踏み込もうよってことで、そこで荒川さん
が、そうですね、
Y のメンツが入ってきて、なんかすごいですね、新卒のつながりみたいな。
まあなんか一緒に働いてて、まあ嬉しいことも悲しいことも、一緒に楽しめるメンバーをやっぱ一番最初に集めたいなと思ったっていう、もう絶対的な信頼値がありました。どうせうまくいくかどうかって、まあ誰もわからないけど、
うん。
ってことは、基本的に 99% ぐらいだと良くないことしか起きないんだと思うんですよ。っていうか、辛いことって。
まあまあ。
だからやっぱ、ね、そこを一緒に耐えれる人をいかにどう集めるかって、結構、当時めっちゃ考えてました
。うん、ああ、そこ考えられたら仲間集めたい。何名ぐらいこう集められた
の？大体でも10とか15人ぐらい。
結構がっつり。今スタートアップで15人エンジニア採用します、相当難易度高い、
まあ、そうですね、なんかよくみんなのつながりで集め、そこからまた責任調達とかしてエンジニアの数増やしていったんですけど、まあ、やっぱりそのやるからには日本一のエンジニア集団作るみたいな気持ちで、エンジニア組織作るみたいなことをずっとやっていったっていうのはあるので、結構さ技術力はかなり高いメンバーが集まってたんです
けど、はいはいはい、
まあ、数年、まあ、iOS アプリもあらら集合で作ってくれていましたし、
うん、
結果としてそのアプリも iOS の方も Android の方も何回も受賞してるみたいな感じで、やっぱりすごくいいアプリケーションを作る会社みたいな風には多分思われてい
ると
、当時、まあ、iCon という場所のアプリ作ってるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、やっぱいいエンジニア組織を作る、まあ、いいプロダクトを作る、いいエンジニア組織を作るみたいなところをずっと目指してやってきてたという感じですかね。それでまあ大体7、8年ぐらい集計してたという感じ、
はい、
でも8年ぐらいやった時にどうぞ、マザーさんに、まあ、改めて声をかけられて、
うん、
まあ、一緒にやらないかというか、どうぞは当時、どうぞスーツとかをやっていってる途中だったので、
うん、
まあ、とはいえ、やっぱ強いエンジニアとか、なかなか集めにくいとか、
うん、
エンジニア採用うまくいってないので、まあ、僕らもやっぱ、まあ、なんとかね、黒字化したりとかしてやってましたけど、うん、IP を目指すっていうのは難しいなっていうふうに思ってたタイミングだったんで、まあ、こうやって一緒になってやった方が、もっと起業できるんじゃないかっていうので、そのマイマンデーというか、了承したという感じですかね。う
ん、改めて前澤さんにとっては、以前も何か声か
け、そうですね、もうずっと昔からあのバシーのことは知ってもいただいてて、すごくいろんなアプローチをしてもらっていたんですけど、まあ、これだけやっぱ単独の IP を目指したいですみたいな話をしていたという感じ
ですね。ZOZO にジョインするときの社内コミュニケーションとかで何かポイントというか、ちょっとあったのでしょうか。
まあ、すごいセンシティブじゃないですか。うん、だって、IP をしたいっていうメンバーたちが集まってスタートアップ経営してるので、
そうですよね。
まあ、ある意味みんなを、まあ、裏切るということになってしまうかもしれないって思って、とはいえやっぱりまあ僕は僕でそのやっぱ一番大事にしてたのはもう本当にこう、まあ、いろんな会社があったんですよ、候補として、
うん、
ZOZO以外に、
うん、
ただやっぱその中にいるエンジニアたちが、あ、その判断で良かったと思ってもらえるっていうことが僕が一番重要と思ったんですよね。
うん、
だからエンジニアが幸せになれる方はどっちかなとかって考えて、ZOZO だったら自分の口からちゃんと一緒になった後の自分たちの成長もそうだし、会社としての成長も説明できるかなっていうので、
うんうんうん、
まあそっちを選んだというかですけど、本当に最後の最後の最後まで悩んで、まあ、そっか、ZOZO で。
当時の会社の規模どれぐらいだったの？ 何人ぐらい会社全社
員？60人ぐらい。
50人ぐらい
いらっしゃる。で、そのタイミングで。
そうですね。まあまあ、すごい大変ではありましたけど。
まあまあ、実際にはということですよね。なんか、キュンさんといえば、説明責任っていう言葉がすごく私の中で印象深くて、それをずっと言われてるところが、まさになんかそういうバックグラウンドがあってからのことなのかなって思いました。
これ僕の感想ですけど、やっぱエンジニアって絶対理由を求める気が出るんですよ。何がありました？これは別に悪いことじゃなくて、そういうものだと思って、要はなぜ作るのかってめっちゃ一番みんな大事にするじゃないですか。だから、それは組織作りも一緒で、なぜこういう意思決定をしたのかとか、っていうのが多分話せないと、あのニューストップとか全然やるべきじゃないと思うんですけど、まあ、CTO をやってる限りは、やっぱ、それはちゃんとみんなに話せる必要性があるなっていうのは、もう今、ずっと昔からそうです。
それがキャリア、その後また変わったりしますけども、続いてるってことですよね。
それはもうずっと続いてると思っていますし、それは結構大事にすると思います。そのプロダクトを作る人も、組織を作る人も、そのなぜやるのかとか、もう何をどう考えるのかっていうのをちゃんと理解してもらうっていうのは、何より重要だと思います。そこは。
ユンスマットが楽しいかな。濃すぎて、まだゾゾ言ってないんですけど。ゾゾの人。じゃあ、ゾゾ編は次のテーマに回して、先にアララさん行くのか、キュンさん話
す
の
か。あ、キャリア
です。僕のキャリア、まあ、20年近くキュンといるということは、ほぼ一緒なんです
よ。じゃあ、ほぼ一緒
です。一応、僕、ゲームが好きでプログラミング始めたんです。最初は、ウェブじゃなくてゲーム会社希望でした。当時、エニックスとかスクエアがすごく有名な RPG を作っていて、まあ、どっちが推しかは言わないですけど、まあ、入りたいなと思ってずっと勉強してたわけなんですけども、それは大学1年生の頃かな、合併しまして、目標が、なくなったなというのがありました。で、ただその中でも、まあ、プログラミング自体は好きだったし、まあ、ウェブは非常に勢いがあって、変化もすごくて、可能性を感じたので、まあ、ウェブに行こうというところで、Yahoo を選んだという感じですね。で、Yahoo を選んだのは、そんなに深い考えがあるわけではなくて、当時、そんなスタートアップとかもあまりなかったですし、ウェブの企業も Yahoo とか楽天とかライブドアとか、なんか結構プレイヤーが決まっている、そんな選択肢がない状況だったので、先ほどキュンも言ってましたけど、大きいところ行ってみてみようっていうところで、まあ大手を選択したという感じです。で、その後はもうさっきと一緒ですね。スタートアップでっていう感じです。ただそのスタートアップに行った時の意思決定の話で言うと、結構大手にいて、まあ、スタートアップが流行っててみんな転職してたっていうのは憧れでもあったんですけども、大手にいた不安もあって、結構 Yahoo ってすごく優れた会社で、社内のフレームワークとか、そう、制度とかもやっぱりしっかり整っていて、なんか先人たちが作ってくれた素晴らしいものの中で生きてるなっていうすごい感覚があって、これもしかしてYahooにお世話にならないで他行くってなったら通用しない人間なんじゃないかっていう焦りはなんとなく漠然とあって、だったらもう機会があったんだったらもうスタートアップに行こうっていうところで、まあ、そういうことだけに、まあ、即勉強したっていう感じです。
それは僕もありました。
Yahoo
ってすごい独自テクノロジーがたくさんあって、PHP も全部オリジナル、これは別に外では使えないし、
ありました。自分自身の手に職というか、実力がついてだけというような感覚なんですよね。
データベースのチューニングとかも、皆さんなんかこの2人で実態とか当時してたと思うんですけども、もうデフォルトが最強なんですよ。素晴らしいエンジニアたちがチューニングしきったものなので、僕があえてテイクをやるよりもデフォルトをそのまま運用するのが最適解みたいな時もあって、それだったら全然何もないところに行って一からの設定タイプとかサーバーの構成、言語の選定とかも自分でやった方が、まあ、将来的にはいいんじゃないかって思ったのは一つ、転職の大きな理由かなと思います。
なるほど。そのYahooからキュンさんにまた合流する
ですね。そうです。
いや、 か原田さんの話を聞いていて、1社目あのフリーに入った理由がもうほとんどなんかシンクロしていて大きいから入ったみたいなのをなんかすごく共感したんですけども、その後ちっちゃいところに入ったっていう意味では、あの直人さんもちっちゃいところに入られたと思うんですけど、はい、結構通じるところってあるんですか？
そうですね、それこそなんか当時行った時にインフラってやっぱインフラの部の方がいてくださっていて、まあいろいろやってるっていうところで、まあ正直自分であんま触ったことなかったんですけど、スタートアップ行ったら全部自分で AWS アカウントこれだからって言われてはいみたいなところからもう一回勉強し直すみたいなところであったりとか、まあなんか改めてこう一エンジニアとして何ができるんだっていうのは、スタートアップとか技術が新しいものを求められてる環境に行って学んだっていう感覚はありますね。
新しくスタートアップで、はい、そういったインフラのところとか学び直したっていうか、
はい、
ね、もうすでに整ってましたもんね、確かに。
そうですね、はい、
すごかったですよね、あそこのインフラチームは。じゃあなんかあのせっかくなんで、今ZOZOで泊まってるんですけど、なんかその話もあの話せるところを、はい、話していただいてですね。
まあだから ZOZO に入ってからは、まあ僕のねミッション的にはやっぱ ZOZO を改めてテックカンパニーにしていくと、
はいはい、
まあ今となってはすごくね、はいはい、もうみんなが行きたいなと思うような会社に、まあ、なったかなというふうに思ってはいますけども、僕らが M&A された直後っていうのは全くそんな感じじゃない。多分ZOZOのエンジニアって会ったことないと思うんですよ、それまでって、うん、僕も会ったことなかったし、多分ほぼ誰も会ったことなかった、
うん、
でもまあそれは多分ZOZOの社風ですけども、その千葉に拠点があって、みんなまあそっちに出社して、でそんなに対外的に勉強会に来るような感じもないし、情報発信を推奨してるような感じでもなかったので、まあそもそもエンジニアがいるかどうかすらわからない、まあ、僕も M&A の話を聞いて初めて、あ、内製でエンジニア100人もいるんだっていうふうに分かったぐらいですから、なので、まあ、それをなんとかこう、ね、テックカンパニーと言われてるような、みんなが行きたいと思うような会社に変えていくっていうのが、まあ、ミッションになってて、まあ、どうやって ZOZO のエンジニア組織を作り直そうかとか、ZOZO タウンっていうプロダクトですよね、超巨大プロダクト。まあ、今までその、来てきた人たちが育ててくれたものを、まあ、さらにどう進化させるかとか、
うん、
まあ、どう考えていくかみたいなところを、まあ、ミッションにしてやっていたので、まあ、それはそれですごく楽しかったんですけど、まあ、やっぱりその、バシリにいた人たちが、残ってくれて、まあ、ほぼ残ってたのかな、8割ぐらい残ってくれたと思うので、まあ、彼らと一緒にどう変えていくかというところをすごく一緒に楽しんでできた3年だったかなと思っていますし、もともとバシリーというものは強いエンジニア組織を作るという気持ちでずっとやってたんですよ。エンジニア採用もそうですし、評価制度みたいなものとか、もういろんなトライしていたし、まあ、情報発信、まあ、小さいながらもかなり強い濃い文化っていうのを作ってたので、これをZOZOタウンレベルでできるのであれば、きっとうまくいくんじゃないかなと思って、うん、組織作りとプロダクト改革みたいなところでやったっていう感じですかね。ZOZO、あの、バシリからいたメンバーたちと一緒に、やれてたって感じですが、まあ、聞こえはいいですけど、あとは大変だったなっていう3年間がありました。でも CTO としては、当然スタートアップしか知らないので、
はい、
そんな 大企業の組織作りとかやったことないですから、
うん、
まあ、仮説はあるけど、本当にそれが正しくいくかってわからないし、社会的にかなり大きいサービスですし、もうすでに100人の文化が違う人たちがいる状態にジョインして、まあ彼らからしてみたら、この人何みたいな感じじゃないですか。どんな人だったとしても絶対みんなそう思うと思うんですよ。
お手並み拝見。
エビスのよくわかんないちっちゃいスタートアップの人が来て、うん、今からセック組織作るぞって言われたって、誰だってはぁと思いますよ、
うん。
だからそこを、いやいや、でも僕らとしては目指してるとこ一緒だよとか、
うん、
まあ、一緒に、ZOZOをより良い会社にしたいなみたいな話で、こう、うまく融合させて作っていくっていう、この組織作りとか、
うん、
だからやっぱり想像の100倍ぐらいは大変でした、
ね。想像の100倍大変。
うん、まあ一人じゃない、一人だったら結構難しかったかもしれないです、
うん。
やっぱ、バシの人たちがいてくれたりとか、結構やっぱ、まあ信じてこう、まあみんながみんな信じて、良くなるって思ってくれた人たちがいたから、うん、まあこれだけで、まあし、まあもう CTO のキャリアをずっと歩んできてるので、まあ僕にとってやっぱ新しい挑戦というか、うん、新しい規模で、また全く違うものをより進化させることができたんだったら、やっぱキャリア的にもそれはすごくプラスになるかなと思って、やっていましたね。
100名っていうのはエンジニアの方が活動に100名いらっしゃったんですか。
そうです。
え、あ、そうなんですね。
はい、100人いました。
全然ファシリの全社人数よりも多かった。
あ、全然多いです。まあ皆さん西島じゃない、開幕からか、はい、の方にずっと みんなそっちに出社してた人たちなので、あ、いるっていうことでしたけど知られてなかったってい
う。そうですね。その規模が10人ぐらいなのかなって思ってたんですけど、全然その
時全然めちゃめちゃいました。プラス読みたかった方が結構あられたんで、はいはいはいはい、50ぐらいいたと思います。当時、
まあ、かっこいいゾゾスーツが出た頃の話ですよね。
そうですね。あれも、その100名とは別の舞台なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。100名のもともといた人たちと、どちらかというと新しく集められた10人ぐらいのエンジニアたち。で、スーツを作ってるのはその10人ぐらいのエンジニアたちっていう構造になって
ます。なんかそこの上位にした話はぜひ、なんか、日を改めてというか、今日のバレしてると多分全然間に合いない、収まらないような気がしてきたので、はい、こうお伺いしたいなっていうふうに思ったんですけども、チャレンジもして、どのタイミングでというか、こう次のキャリアに行かれようと思ったんでしょうか。
まあ、2年半ぐらい経って、まあ、ZOZO もすごく変わって、でエンジニアも100名から大体400人ぐらいになって、で、まあ結構いろんなカンファレンスとか勉強会に出るように、あ、ZOZO ってすごいいいエンジニアたちいっぱいいるんだよねっていうふうなイメージが、ちょうど浸透してきたのが多分2年目過ぎたぐらいなんです
ね。はいはいはい。
で、まあ採用もすごく、まあまあ、いい感じになってきたっていうところで、全く辞めるつもりはなかったんですけど、たまたま、まあ今のアドバイスの話を聞く機会があったんですよ。
うん、
で、スタートアップの CTO として、まあ、スタートアップの CTO として、まあ、組織作りとか、プロダクト作りやって、まあ、次、ZOZOっていう、まあ、でかい規模のエンジニア組織作りとか、プロダクト開発みたいにやって、で、これ両方とも、僕、新卒からずっとファッション作る IT ばっかりやってたんですよ。Yahoo の時もファッションだし、あのバシーもファッション。で、ZOZOもファッション。じゃあ、まあ、ここまでやっていた経験で、違う業界に再現性あんのかなみたいな。要は違う業界の DX だったりとか、テックカンパニーか。っていうのを、まあ、もう一回できるかなと。再現性あるんだっけ、これって。その話を聞いて、まあ、バイセルはリユース業界、
うん、
同じように、まあ、マーケットが 3.5 兆円、まあ、隠れ資産って言われてるのが、この全部入れて大体44兆円ぐらいのマーケットがあるみたいなのを聞いて、でもめちゃめちゃアナログですって。
うん、
じゃあ、もう今までこういうこととかでやってきたものって、別の業界で再現性があるんだとしたら、それはそれで、まあ自分にとって新しいチャレンジになるんじゃないかと、
うんうん、
シートとして経験したことのないようになるんじゃないかなと。しかも今度はバシーっていう味方がいる状態じゃない、本当にもう裸一貫で一人で行って、
うん、
この全く知らない業界を変えれたんだとしたら、それはそれですごく楽しいかなと思ってやめるのを決めたですか、ね、まあ、ある意味ちゃんともうゾゾとゾゾとして、まあ、継続的に進化する仕組みとしてはもうある程度と思ったかなと思って、
レースが変わってというか、まあ、本当に整ってというところですよ
ね。そうです、ね、
実際に、ね、バンジュンさんがやっぱりゾゾに入ったところも、キュンさんが CTO をやられてたところだと思うので、そういった素晴らしい組織がバンジュンさんも含めて一緒にこう作っていったところ。
そうですね、本当にバンジュンさんはもう iOS の理由としてゴリゴリ活躍してもらいましたし、ゾゾが iOS だと強いねとかっていうのイメージもう本当にこうめっちゃついたなと思いますし、いや本当にバンジュンさん採用する時の話めちゃめちゃ覚えてます、ね、転職ドラフトで、ね、もともと、ね、会ったことあるみたいな、 iOS めっちゃすごい人いるからぜひ来てほしいって話したら、なんか iOS の話やって
そこね覚えてるそこだ
僕が覚えてるんですで、そのレベルの人材やっぱ集めていかないといけないよねって話をすごくしたのは覚えてますし、当時僕らのその採用基準とかでそのバンジュンさんレベルの人たちが来るっていうのは結構すごいことだったんですよ。ですごく決まった時に嬉しかった記憶はあります。
確かに、
その時もあのアプリを全部あるな見てもらって、
あらさ、うん、
絶対にバンジュンさんに来てもらわないとやばいだろうって思ってて、ゾゾタウンって iOS のチーム、当時そんなに人数もいなかったし、うん、なんかチームとしてクオリティ開発っていうところはまだまだこれから伸びていくような状況だったんですけど、
うん、
後輩のことを開発してきたら、 ZOZO タウンの担当してると結構マネージメントとか調整とかっていうのもある程度割合が多くなってくるので、うん、プルリクエストとか溜まってくんですよね、
うんうん、
で見てくださいっていう頻度が増えてきたんで、あ、これはまずいと思ったんで、僕よりも強い IoS エンジニア連れてこなしちゃいけないっていうところで、まあ、バンネルさんをクドキに深夜で話しに行ってっていう感じです。
何回かクドキに行きましたね。
なんかもともと WWDC で海外でバンジュンさんとはお会いしていて面識はあったので、
うん、
なんかバンジュンさんが主催している勉強会にこう行って、うん、その後ご飯行ってみたいな活動をして来てもらいました。
なんか狭いですね。
狭いですね。
ですが、プロリクを見てくださいっていうのは、その新田さんが見なければいけないやつがもう言われないと見られてない。
そうですね。なんか席にいないから相談ができないですとか、はい、で僕は当時オフラインでの出社だったんで会議室行ったり来たりみたいな形で、うん、これは良くないなと思って。うん、
まあ、今日偶然ではあるんですけど、皆様もともとコードを書かれていたけれども、コードを書かれないようなところにキャリアチェンジされたというところがあって、さっき直人さんの話の中で、まあ、そこってやっぱりすごい悩んだよねというか、考えたよねっていう話があって、なんかそこについてどう考えたのか、どこかでガツッと変わったのか、ちょっと覚悟を決めたのかってあると思うんですね。でも見ようと思ったら今見られるとは思うんですけど、とはいえ第一線でやってるかというとまた違うと思うときに、どういった心境の変化があったのか、考え方があったのかということについてお伺いしていきたいと思うんですけど。じゃあ直人さんからお願いしたいですか。
はい、前職の途中で組織に対して、まあ、やろうというのを決めたんですけども、きっかけの一つとしてはその後輩ですね、新卒で入ってくれた子はやっぱめちゃめちゃ優秀な子で、
うん、
活躍してくれるんですよね、
うん、
だからでさらにその子たちがもっと働きやすい環境を作れた方が会社とかプロダクトとして価値が高まるんじゃないかなって感じがあったんですよね。そういった時に、じゃあそういう動きを、じゃあ誰がするんか、みたいなところで、入り方としてはスクラム開発とか新卒エンジニア研修っていう個別の要素を、まあ自分が担当させてもらうっていうところだったんですけれども、会社組織とかプロダクトをより良くする、働く人がみんな、より良い状態にするためには、自分がそういう役回りをちょっとやってみたいなと思ったっていうところでしたね。まあ、そのタイミングで運良く、その当時の上司に声かけてもらったところは大きいと思うんですけど。
なるほど。ご自身の中ではそれやっぱ優秀な後輩の存在というところと、はい、それとその外的なところで言うと会社からも求められたところがマッチしたというか、
はい、
そういうことです
ね。はい、
どうですか、あらあらさん、どうですか。
はい、僕がマネージメントのキャリアに行ったのは30代前半で、それこそスタートアップで事業部長になるみたいなタイミングだったんですけど、やっぱスタートアップも最初は5人とかだったんでずっとプレイヤーだったんですけど、まあ、10人20人ってなってするとマネジメントをする人が必要になっていて、こうした案件がいくつもあるみたいな時にメンバーが困っちゃっているみたいなのがあったからマネジメントに行ったんですけど、まあ、最初やった時は、まあ、自分がコード書いた方が早いやとかそういうタイミングもあったし思ってたんですけども、いざ大きな案件とかをやってみると結構メンバーから相談があってパフォーマンス出てないなっていう画面に直面していまして、でそこを自分がマネージャーとして解決していくと、今まで100点だったら多分50点ぐらいのパフォーマンスしか出てなかった子が、まあ、60点70点っていうパフォーマンス出てきて、それが5人6人とかになってくると、僕がどんだけ90点100点とかを自分の労働時間を増やして出していくよりも、
うん、
効率がいいな、メンバーがパフォーマンス出た方が効率いいし、チームの雰囲気も良くなるし、
うん、
みんな楽しそうにするし、それだったらマネージャーやろうって思って、うん、やってみたら意外と向いてたんじゃないかって思って、うん、で行動を書くっていう感じだと、先ほど新卒すごい老けたっていうのを言ってましたけど、僕よりも優れたエンジニアって腐るほど見てきたんですけど、
うん、
マネージャーって向き合う課題って別に本に書いてあることやればいいわけでもなくて、結構一人一人が持ってる課題が違って解決していったりとかで、その向き合うってことに関して言えば、まあ、周りも結構優れた彼が出せるんじゃないかって思う時があって、
うん、
まあ、これはマネージャーの方が向いてるって思って、もうずっとそこからは30代中盤ぐらいからはずっとマネージメントキャリアですね。
はい、その30代前半で50点の人を60、70してて、自分がやったら90、100出せるってことタイミングっ って、自分だったら90、100出せるから、お前らも100出せよとかいうふうに考えちゃいがちなような気もするんです、スタートアップって。なんかそこのところのどういうことを考えてたとかってありますか？
で言うと、僕の90、100っていうのが、周りの90、100と同等だとそもそも思ってなくて。
ああ、なるほど。
僕よりも優れたエンジニアがたくさんいるっていうのは、僕の100と周りの60が同じぐらいだったりするわけなんですよ。うんうん、
あ、
はい、だから周りが100としたら、もう僕じゃもう到達できない領域のパフォーマンス出してくれるんで、そもそも100出せよみたいな感覚にならなかったんです。もうみんな優れたエンジニアだったので。は
いはい、自分の物差しでも全部固定しないっていうような感じなんですかね。
そうですね。言ってて悲しいかもしれないですけど、僕の100よりも周りの5、60の差すごいんじゃないかなって思えるんですけど、でもその人の5、60を70にできるのが自分だけかもしれないって思えば、ところはもうマネジメントキャリアでも後悔しないかなと思います。
確かにね。だって新田さんの100がその方の60が70で100超えてますもん。
そうです。
そういうことですよね。
でもできるのは僕しかないって思えば。
確かに。なんか間違いなく全体最適という全体から見たらすごいことだなって。
エンジニア、マネージャーとしてのバリューでもあるし、うん、あとなんかプロダクトみたいなのが僕すごく好きなので、それによってプロダクト成長してるよねっていうふうになるんであれば、まあ、別に必ずしもコードを書くのが僕じゃなくて、コード結構趣味でも書けますから、
うん、
まあ、そこは別にプロダクトの成長を考えるんだったら、僕書かなくていいかなって思いました。
僕もまあ、一緒に働いてみてて、まあ、あら、マネージャー、よろしくっていう感じでやってます。まあ、でも、すごい、めちゃくちゃ向いてるなと僕は思って見てましたし、まあ、いわゆるピープルマネジメントみたいな、だけができる感じじゃないんですよ。もともとやっぱその一線で、プロダクト開発に関しては特に強いこだわりを、あらの場合持ってやっていたので、
うん、
プロダクトを作る上で、何が正解か、正解じゃないかとか、そこのなんか意思決定のセンスみたいなものが多分ずっと残ってるんですよ。
うん、
だからそれがある前提でエンジニアリングのマネジメントやってるから、多分すごくうまくやってるのかなっていうのは、横目で見てました
ね。あ、そう、褒めてもらえた。褒めてもらえた。恥ずかしいです
ね。本当にそれはそう思う。
そういう方、なかなかやっぱりいらっしゃらない。
ちゃんとプロダクト一線に対応したことっていうのは、うん、結構ある
じゃあ、
ヒル
テムさんも学んでいるか、
僕はちなみにまあ、ずっと CTO なので、
はい、
コードを書くことを諦めてるかと言われると、それはノーです、
うん。
今書いてるのはその LLM で試したり、Python を最近書いてますけど、はい、あと、まあ、絶対に書かなくなってしまうタイミングっていうのが来るっていうのが分かってたので、もう自分でプロダクト作って、自分で会社、
うん、
法人化してるんですけど、そっちのサービスは。
うん、
なので、まあ、それはそっちで自分しか書いてないので、
うん、
そこで書く場所を常に作っているっていう意味だと、まあ、一応書くのは諦めてないし、書いてますっていう感じですね。まあ、それはやっぱり、その CTO という職責がある以上、技術がわからない仕事だと、まじ意味わかんないじゃないですか。
はい。
私、そのテックリードが相談してきた時とか、まあ、それはフロント、バックエンド、インフラに限らず、テックリードが相談してきた時に、何も答えないとか、
うん、
まあ、ちゃんと対等に話せないとか、あまりにもダサすぎるので、
うん、
そうなりたくないなと思ってるので、それはもう全ジャンル絶対キャッチアップするっていうので、ずっと今までやってきてますし、今も一応続けてるつもりではいて、
うん、
まあ、多分そうしないとどうぞだとか絶対無理だと思いますし、今のバイセルもそうですね。で、まあ、一応こう技術っていうものはちゃんとテクリューと対等に話せるような、それのキャッチアップっていうのは続けていいし、まあ、一応手を動かす環境を、さすがに仕事で書く。実際に仕事のプロダクト開発ってやる時間はないんですけども、
うん、
書くっていう行為自体はちゃんと残していますので、
うん、
やっぱりそうしないとキャッチアップできないっていうのが、どうしても特に知りたいのかなというので、一応やってはいますし、ZOZO に入る直前ぐらいまでは、まあ、シートとして真面目にやってましたし、普通に AP 書いてたっていう、
うん、
これいい。めっちゃ普通に書いてたんで、書くのは全然。今もやりたいけど、やっぱそれは誰かに任す方が、さっきのアララの話じゃないですけど、自分よりうまくできる人がいるんだったら、その人の能力を引き出せる環境を作った方がいいし、その環境を作るっていうのはやっぱ自分しかいないっていうので、そっちに時間を使ってるっていう感じですね。で、まあやっぱ、CTO としてやってて何が一番面白いかって、要は何もない状態から人を集めて、自分一人だとできなかったのが、 いい人を集める、いい組織を作る、いい文化監視を作ると、もうすごいいいプロダクトを作れるし、
うん、
やっぱ会社と企業としてもやっぱすごく成長するっていうのは、やっぱこれは本当に CTO しかできない仕事だし、うん、まあ面白さかなと思っているので、テクノロジーって基本的に掛け算だと思ってるんですけど、
うん、
まあまさにそういう掛け算的にいい成果を出していくみたいな、
うん、
っていう、まあ、少し世の中に今より大きなものを出していくみたいなところは、なんか CTO も楽しいし、すごくまあ向いてるというか、まあ、常にこう自分自身の好奇心を変えさせられるかなと思って、まあ、今もやってます、ね。本当これマジでめっちゃみんなに言ってるんですけど、
うん、
例えば今日この瞬間に一番最新だった技術が明日いきなり古くなる世界じゃないですか、
うん、
ってでよく言ってるんですよ。ホームページ今から作ってって言ったら、
うん、
どうやって作るって聞くんですよ、
うん、
でもその時のその人の回答っておそらく大体過去自分がやったやり方で、
うん、
答えると思うんですよね、
うん、
でももしかしたら今日今この瞬間にとんでもないサービスがウェブサービスが出てて、もうめっちゃ簡単に素晴らしいものが作れるようなものが出てるかもしれないんです、うん、てか僕らはそういう世界にいてると思ってるので、うん、常にアンテナ張ってないといけないし、何かやるにしたとしても新しいものをちゃんとその瞬間調べて、これが、まあ、今のデファクトスタンダードとか、今あったらこれを使うのが、まあ、正しいのかなと思うから、使うっていう習慣を身につけなかったらもう秒で置いてかれると思ってるので、
うん、
特にあの生成 AI とか出てきてしまってるっていう世の中なので、その進化の速度って昔に比べて速くなってきているので、
うん、
昔よりも今の方がより早くキャッチアップしないといけないとか、うん、キャッチアップする仕組みを作らないと置いていかれるなっていうのは、あの毎日思ってます。
あ、スピードがどんどん上がっていく。その中で、そう、あのどんな方からこう相談されたのか、チーフテクノロジーオフィサーなので聞かれたら答えるっていうか、壁打ちはできないといけない。
そうですね。
間違いない。
それはできる必要性があると思います
。そういう観点から書くことを諦めていないというところがきっと。あ、バルロさん。なんかそういったところがありますか。
僕もキャッチアップはするようにしていて、まあ、大きなカンファレンスで興味あるものとかは参加してますし、今月も万純さんと IOSDC で会ったりとかもしてたんですけど、あとはオンライン系の、まあ、自分たちの会社でやろうとしているプロダクトのなんか関連技術のところとかは聞いたりとか、
うん、
あとは自分で勉強会あの主催とかもして、あの運営に携わってたりするので、まあ、それ周りの知識はつけたりとか、
うん、
まあ、トレビさんとかもこの間勉強会に来ていただきましたけど、は
い、
まあ、そういったキャッチアップはしますっていうのと、あとうちの会社だと、まあ、各州で技術のトピックを発表し合うみたいな内部の勉強会とかがあったりするんですけど、まあ、メンバーがどういうところに興味を持っているかとか、どういう学んでるかっていうのをキャッチアップするっていう意味でも、あとは単純に技術の話聞くのが楽しいっていう意味でも、あの毎回参加するようにしています、
はい。まあ、特にそのマネージャーとかね、上の役職になってくるとキャッチアップする仕組みをどう作るか
みたいなのが、
そうですよね、なんか一番重要で、まあ、うちのそのね、ブランチみたいな感じでご飯食べながらいう話するみたいな会話っていうのもやってますし、まあ、その自分自身ちゃんと情報が集まってくるような仕組み作りですよね、
うん、
まあ、RSS のビデオもそうですね。そういう環境をちゃんと作っていくっていうの
は。ロジェン立てるもそうだし、
はい、やり続けないといけないなってことです
ね。確かに確かに。ありがとうございます。なんかすごく言われましたし、なんかキャリアチェンジってマネジメントになったよっていうけども、こと EM だとか BPOE だとか CTO だとかいうところに関しては、マネージャーになるからマネージャーになるんじゃなくて、あくまでやっぱりテクニカルなところだよっていうところがすごく久々だったなっていうふうに思いました。最後のところになるんですけども、まあ、現在のチャレンジと今後の野望ってちょっと一緒に行っちゃおうかなって思うんですけども、思い思いのところで、まあ、チャレンジっていうのは悩んでることでも取り組んでることでもいいんですけど、次は荒田さん、
はい、
いいですか。
僕転職して2年経つんですけども、
はい、
当時開発組織がない状態からスタートしていて、この2年でやっと人が増えてきたというような状況です。で、当時からずっと一貫して思ってるのは、今僕が所属しているジェンダーの開発組織をエンジニアが 憧れて目標にするような組織にしたいというのは一貫して思っているので、それが野望です。
お
じゃあ僕は、そうですね。まあ、バイセルって会社も、まあ、テックカンパニーにしていくというところで、やっぱりエンジニアが、こう、入りたいって会社であったりとか、ないしは、こう、入ったメンバーが成長して、卒業というか、次のチャレンジをするための環境が整っている会社にしたいなとは思ってますね。その中で、まあ、僕、バイセル入る時のきっかけの一つが、まあ、キュンさんと会食した時なんですけど、日本の CTO を増やしたいと。言ってくれていて、僕はそのシザに刺激を受けたし、まあ、そういう組織にバイセルが一つにしたいなという思いを持ってますね、
うん、
その過程の中で今チャレンジというかバイセルの中でとか、まあ、CTO 室のメンバーっていうポジションで大事だと思ってるのは日々課題はあると採用とか広報とか育成とかでもそれを逃げずに全部うまいこと課題を、まあ、しかも自分だけではなくて仲間になるようなメンバーとも一緒に解決していくことによって採用をやりながら広報をやることによっての気づきとか、まあ、採用と生産性でやることで気づきとかそういう機会提供っていうところも組織としてもそうだし一緒に働くメンバーには経験積んで成長してもらいたいなと
日本の CTO を増やしたいって確かにすごい刺さりますもんね、うん、そういうところに向けてとか育成も含めて取り組まれているんですね、うん思われてお腹いっぱいな感じがするんですけど、じゃあ大取り。
そうですね、今チャレンジしてること、さっきの CTO を増やしたいっていうのは、まあ一つあるとは思います。なんか娘ができて、自分の職業を説明するときに、CTO って言っても多分わからないんですよね。
うん、
でもこれ YouTuber とか野球選手だってわかるじゃないですか。どういうふうに活躍してるかって。それがめっちゃ嫌なんですよ。自分がやってる人生をかけてる仕事が娘に理解してもらえない、要は娘にかっこいいと思ってもらえないって、これ結構問題だと思ってるんです。それは僕らが本当に真に、例えばエンジニアとかがいろんな会社で活躍して、世の中をもっと便利にしてくれてるはずじゃないですか。
うん、
少なくとも去年できなかったことが今年できるなとか、手間がかかってきたものがかからないようにするとか、いろんな会社でいろんなエンジニアが頑張ってるのに、日の目をなかなか浴びないというか、あんまり表に出てこないなって思ってます。例えば人が憧れるとか人気の職業とか、まあエンジニアって入ってはいますけども、憧れる人って誰ですかって、パッと出てこないと思うんですよ。他の野球選手とかみたいに。でもそれ出てきた方が、きっともっとそうなりたいっていう人って増えると思うんですよ。
うん、
やっぱヒカキンを見て YouTuber になりたいと思う人とか、大谷翔平を見て野球選手になりたいと思う人がいっぱいいるわけじゃない。じゃあエンジニアとか CTO っていうと、多分まだまだそういう業界に比べたら、同じようなインパクトを出してるんだと思うんですけども、まだ知られてないっていうところは、今その職業をやってる僕らにも課題があるのはずっと思っています。では僕らがより今までやってることを変えないといけないし、より大きな社会的インパクトを出していかないといけないと思います。それはこの仕事をしていく上で最終的に達成したいことの一つであるかなと思ってはいます。で、今僕がチャレンジしてることで言うと、まあ僕は今リユース業界にいるので、このリユース業界っていうものを CTO の立場から納得していきたいと。っていうところで、それをやっていく中で、まあエンジニア組織作りを良くしていくっていうのは、ノナウトと一緒に、まあまず本当にいろんな課題を日々一緒に解決していって、まあおそらくこれはなんとかできるかもしれない。で、プロダクト開発の方も、いわゆる、まあ、DX みたいなものですよね。アナログでやっていくものをデジタルにしていく。まあこれも、まあちゃんとやっていけばなんとかなと。プロダクト作りとか組織作りとかっていうのは、おそらくちゃんと時間をかけて正しいことをすれば良くなっていくっていうのは、まあなんとなく見えてくるんです。
うん
ただ何のためにやるのかみたいなところが証明しきれてないと思いますよ、世の中的に。要はエンジニアの価値ですよ。は
い
は
い、そういうことですね、
うん。いわゆる経営とエンジニアの融合みたいなところが、うん、やっぱどの会社見ていても、まあ、まだ完璧にできてるかと言われると、どの経営者もテクノロジーを活用していきたいけども、できてない。それは、まあ、いろんな CEO たちが悩みとして持っていることですし、逆に CTO サイドも経営っていうものを考えるに至らないというか、要は目の前のプロダクト作りとか、組織作りで必死みたいな男性がすごくたくさんいる。というところで、まだまだその、例えば社長にこういうの伝えにくいですよとか、理解してもらわないですよとか、まあよく聞く話はよくあるんです。経営とテクノロジーの融合みたいなところですよとか、
うん、
まあ日本全体的にまだ実現できてないんだろう。まあ、できてるとしてもやっぱすごく少ないんだろうなっていうのは、まあ今だからこそすごくそれを強く感じるというか、まあこの場合、バイセルテクノロジーズも、ながら他のね、ウィザーキャピタルの出資先の会社とかを見たりとか、
うん、
よりこう経営陣と話す機会って増えたんですよ。で、そこに行けば行くほど、テクノロジーしかできないこと、テクノロジーを使う意義とか、 良さみたいなところを、うん、やっぱ説明する責任ってすごくあるな、特に CTO なんですよ、
うん、
なんでエンジニアをこんだけ採用するのか、なんで内製化しないのか、このエンジニアリソースを投資して一体いくら利益を得ようとしたのか、そしてそれはやる価値があるんだって、うん、この会社の成長に、この辺の説明責任って弱いと思っているので、やっぱこれをよりちゃんと説明できるような仕組みを作っていったりとか、そういう事例をたくさん作っていく、まあ、それはさ、世の中の CTO とかエンジニアたちも自分たちがやってる仕事って本当にこう真に意味があるのかとか、経営に役立つのかみたいなところがもっと意識できると思うので、やっぱ今足りてないのはどっちかというと その部分がすごく足りてないかなっていうのは思って、そこをもっとみんながやりやすいような仕組みを作ったり指標を作ったりとかしていくっていうのが、まあ一つ今バイセルでもやりたいことだと思っていますし、できたんだったらよりこういろんな CTO たちエンジニアを普及させていきたいなと、そういう経営とテクノロジーみたいなところの融合の可視化とか、
うん、
指標作りみたいなところは一つの新しい次のチャレンジとして、まあ、まさに今やってるところではあります、
うん、経営とテクノロジーもそうですし、私はその前座にあるビジネスとテクノロジーのところをやってますけども、なんかすごいそういう観点で共感しましたってところと、あと開発組織作り自体がもうハウであって、なんかその目的、パーパス、オブジェクティブみたいなところを考えられてるってところには響きますね、私にとって。
まあ、特に CTO はやっぱ、うん、まあ、経営者になるべきだと思って、そこの観点を抜かして、まあ、やっぱ目の前のことだけ見てでもやっぱダメだなっていうのはすごく感じます。
ありがとうございます。以上でパネルディスカッションパートを終わりにしたいと思うんですけども、最後に一言ずつ言ってみますか。直人さんからどうでした今日
キャリアに悩む人向けにってことですか。
あ、そうですね、キャリアに悩む人向けにでもです、ね、感想で、
なんか僕自身の話だけではなくて、まあ、お二人の話を聞けて、まあ、非常に僕自身も参考になりましたというところですね。あとは聞きながらこう感想として思ったのは、やっぱり周りの環境といいますか、まあ、一緒に働く人との出会いとか、まあ、そういうところは結構皆さんの中でもキャリアの大きなポイントだなと思ったので、まあ、僕自身も今後のキャリアって考えでもやっぱそう人との縁みたいなところは改めて大事にしようと思いました。はい、
ありがとうございます。じゃあ原田さん、
キャリアに関して非常に悩む人多いと思うんですけども、まあ、僕が今までこういう判断をしてよかったなと思うことは、目先の年収とか今の仕事がちょっと辛いからとかっていうよりも、将来的に自分どうなりたいかなとか、そういったことを考えて選択してきたものはきっと後悔も少ないと思うので、まあ、そういったことをまあ考えるきっかけになったらいいのかなと思ってます。
ありがとうございます。ではキュンさん、はい、
まあ、いわゆる最初みんな見習いエンジニアからスタートしてプロダクト作っていって、で次どっかのタイミングでそのじゃあマネージャーになりますかとか、テック事業になりますかとか、
うん、
はたまた CTO を目指しますかとか、まあ、いろんな選択肢が出てくるタイミングがあると思うんですけど、まあ、僕もそうなんですけど、最初から正解がある像を目指してここまで来たって感じじゃないんですよ。だからその時々でそもそもまあ目の前のことを全力で取り組んで、うん、その結果新しい選択肢が増えたみたいなこと、そしてその選択肢っていうのは自分がワクワクするんだ、それを積み重ねてきたからこそ多分今があるみたいな感じなので、まあ、いろんなね環境があるとは思うんですけど、まず目の前のことをしっかりと全力で頑張るみたいなところ、それやりきったらやっぱその先に光が見えるというかっていうようなキャリアというか次の探し方っていうのはあるのかなというふうに思いますね。何か未来が飛んで存在しているというよりは今の延長線上にしか多分ないと思っているので、
うん、
今を頑張らない限りその先の新しい選択肢みたいなのっていうのはないだろうし、これが2人の話聞いていても、やっぱその時々でみんなとも全力で頑張ったからこそ新しいチャンスが降ってきたと思うので、そこを忘れてはいけないのかなっていうふうにすごい感じましたね。
ありがとうございます。すごくもう感極まっておりますけどもはい、三方本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、今回もお別れの時間が近づいてきました。 キノコ料理 FM ではリスナーの皆様からのフィードバックを募集しております。フィードバックはですね、各種 SNS への投稿だとかで、まあ、いただけるとありがたいです。まあ、直接いただければすごく嬉しいんで、ありがたいです。バンジューさんも今日はガヤ担当でしたけども、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
いかがでしたか、今日聞いてみて
やっぱり楽しいですよね。もともと一緒に働いたことがある方と、まあそうですね、あなたという会のある方と一緒に働いていくのやっぱり楽しいなと、うん、なんといってもキノコ料理 FM も久々の、本当に久々の
1年以上
ってますから収録になっておりまして、はい、久々にこうね撮るってなると、生存戦略って何だったっけみたいなことを改めて考える場としてめちゃくちゃいいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。それではこの番組は、職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトリリーと、
技術を突き詰めたい iOS デベロッパーのバンジュンと、ゲストの
お三方でお送りしました。本日はありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。バイバーイ。